私たちがそれを認めようが認めまいが、霊的な落胆というのは私たちに非常に頻繁に襲いかかってきます。まるでありとあらゆる曲がり角から不安や落胆というのが私たちに襲いかかってくるかのように私たちは感じることがあるかもしれません。確かに私たちは落ち込んでいること、落胆していることを好みません。でもそのような状態から抜け出す術がまるでないかのように私たちは往々にして考えてしまいます。どうやったらそのように感情的に精神的に落胆し絶望しているところから抜け出すことができるのか、その方法が分からなくて私たちはもがき苦しむことがたくさんあります。私たちそこに留まりたくないと思っててもそれができないんです。ここ数回皆さんと一緒に詩篇の119編から御言葉を見ていく中で、詩篇の著者を通してその彼の言葉を通して私たちはこの落胆に関する事柄を考えてきました。詩篇の119編は8節ごとに22の区分がある、そんな詩篇でした。一つ一つの区分はヘブライ語のアルファベットの文字に沿って進んでいきました。第3区分、第4区分、第5区分、今日第5区分を見るわけですけれども、でもこの3つは特にこの落胆、霊的な落胆、精神的な絶望、そういったものに対する言葉が、教えがなされていました。第3区分のところで詩篇の著者は一体どうやったら私たちが絶望する、落胆してしまうというそのような状況から身を守ることができるのかということを教えていました。私はそのことを皆さんと一緒に見たわけです。第4区分では実際に落ち込んでしまって落胆を経験してそのどん底にある中で一体どうやってそこから神様に喜ばれる歩みを進めていくことができるのか、その方法を学びました。そしてここ、今日皆さんと一緒に見ていく第5区分では、この詩篇の著者は、私たちが霊的な落胆からしっかりと立ち直って回復の道を進んでいくために何が必要なのかを教えてくれるんです。どうやったら霊的に健全な状態へと立ち返っていくことができるでしょう。どうやったら絶望から希望へと道を変えて歩んだことができるようになるんでしょう。そのことを詩篇の著者は私たちに教えてくれるわけです。この著者はこの第5区分の中で9つの祈りを神様に捧げます。実に33節から40節まであるこの8つの節で構成されるこの区分、最後の40節を除いて全ての節が原文では祈りで始まります。何々してください。そしてこれらは詩篇の著者が神様にこのようにしてくださいと願っているその姿を表しているわけです。これらの祈りから私たちは回復に向かう道、その道を歩んでいくために鍵となる5つの事柄というのを皆さんと一緒に考えていこうと思います。その5つの事柄を考える前にこのことを皆さんとしっかりと理解しておきたいと思うんです。共通の認識を持っていきたい。それは何かというと、それはこの詩篇の著者がいかに謙遜を持っていた、へりくだっていた人物であり、自分自身がなさないといけない責任というのを理解していたのかということです。これら5つの祈り、願いというのを見たときに、私たちが間違いなく はっきりと理解することというのは、この詩篇の著者は、私はあなたの助けがなければあなたが願うように生きていくことはできませんという、その事実をしっかりと理解していたということです。彼は決して私は何とかなるんですと言ったんじゃないです。私はダメなんですと言ったんです。神様が願うような人生を生きたいけれども、でも私はあなたの助けなしでは自分自身の力では決してその生き方をしていくことができません。だから主を助けてください。それがこの詩篇の著者が祈っていた、持っていた態度だったんです。同時にこの詩篇の著者は自らの責任も理解しました。何を言ってるか、つまり私はできないからあなたがしてくださいって言って神様に全部を投げてしまうのではなくて、確かに神様の助けが必要だけれども、私が与えられている事柄をしっかりと全うしていかないといけないということも理解者なんです。二つまるで異なることを言っているように見えるかもしれません。ぶつかることを言っているように聞こえるかもしれませんが、でもそこには完璧なバランスがあります。神様は私たちにこのように生きなさいと命じています。命令がなされているんです。我々はその命令を受けてそのように生きる責任を一人一人が持っているんです。ただ、それをしていく上で、実際にそれを行って生きていく上で、私たちは神様の助けが必要だというんです。それがなければやっていくことができないと。このしっかりとしたバランスというのを保たなければ、私たちは決して神様が望むような生き方をすることができません。絶望の中にあって私たちが本当に回復を願うとするならば、私たちはこのバランスを保ってないといけないんです。私はできません。だから神様助けてください。あなたが助けてくださるときに私はできるようになるから。だから私はやっていきます。そのことをまず皆さんにしっかりと認識していただいて、その上でこの詩篇の著者が私たちに教えてくれる回復への道のり、その5つの鍵を見ていきたいと思います。それを知ることによって私たちも生きることができるんです。神様喜ばれ生涯を、霊的な落胆の中にとどまり続けるのではなく、それに一時的な勝利を収めるのではなく、継続的な勝利の道を進むことができるようになるんです。詩篇の著者はこのように記します。詩篇119編33節から40節まで、主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。この通り、私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。一体どこに回復への道があるんでしょう。何がその道の鍵となっているんでしょう。最初に詩篇の著者が私たちに教えるのは、正しい理解というのが回復の鍵なんだと言います。正しい理解を持つことが回復の鍵だった。そのことを33節34節のところでこの詩篇の著者は私たちに教えてくれるわけです。彼は祈ります。どうぞ神様、あなたが私に教えてください、そして私に悟りを与えてください。そうすることによって彼がしっかりと神様が求める道を歩んでいくことができるんです。最初に彼は祈りました。私に教えてくださいって。 私に悟りを与えてくださいと。何をここで言わんとしているのか、それは私たちが回復の道を歩んでいく上で正しい理解が与えられるように祈らなければいけないということです。正しい理解が与えられるように祈らないといけない。で、皆さんよく考えてみてください。御言葉に関する知識、その理解ということを思ったら、聖書の中でもこの詩篇119編の著者ほど神様の御言葉をよく理解し、よくそのことを覚え、それを心から喜んでいた人物っていなかったように思いません？だってそんな素晴らしい御言葉に関する知識や理解を持ってなかったら119編書けるわけないじゃないですか。で、ところが他の誰でもないこの詩篇の著者が言うんです。神様、私に教えてください、あなたの掟の道を教えてください、私に悟りを与えてください。何度も何度も彼はこの祈りをこの詩篇の中で捧げます。もうすでに私たちはこれと同じ祈りを見てきました。例えばこの詩篇の12節のところで彼は言います。あなたの掟を私に教えてくださいと。また26節のところでも、どうかあなたの掟を私に教えてくださいと、そんなふうに彼は祈っているんです。で、その祈りは継続します。その意味は続いて、ここでもあなたの掟の道を私に教えてくださいと彼は訴えるわけです。あなたが私に学ぶことができるように学ばせてくださいって彼は言っているんです。この教えてくださいというふうに訳されている言葉、実は原文では先ほど見た12節や26節の言葉とは違う単語が使われています。訳文ではわからないんですけれども、実は違う言葉が使われているんです。で、この言葉はどんな意味を持っているのかというと、それは指し示すなんて言葉なんです。指を指す。つまりここで詩篇の著者が求めているのは、神様、どうぞあなたの掟の道、あなたの見教えが反映されるその場所を私に教えてほしいんです。どうやって教えるのか、指さしてここだよって言って教えてほしいんだって言うんです。具体的に明確にそれを示してくださいって。具体的に明確にそれを示してくださいって。神様の性質を反映するその道を進んでいきたい。だから指を指して教えてください。で、皆さん覚えておかないといけないのは、この思いっていうのは一時的なものであってはいけないんです。一時的なものであるべきではないんです。もしこの詩篇の著者がこれだけの御言葉に対する知識と理解を持ちながら、神様、どうぞ私にあなたの掟の道を教えてください、指さして示してくださいと求めるとするならば、私たちは一体どれだけもっとその祈りを捧げないといけないでしょう。私たちは御言葉の学びに終わりがあると思ってはいけないんです。私たちは今持っている知識で満足してはいけないんです。で、皆さん、この詩篇の著者は私に悟りを与えてくださいと言いました。確かに知識は持ってるかもしれません。でもそれをしっかりと悟ってなかったら何の意味もないことって私はよく分かってるじゃないですか。私は学生の頃から数学が嫌いでした。自慢しながら言うことじゃありませんけども、嫌いだったんです。でも嫌いな私でもいくつかの方程式は覚えてます。皆さんの中にもX がなんちゃらっていうのが頭の中にあるんじゃないかと思うんですが、 ですから例えば今高校生が中学生が私のところにやってきて数学の教科書を開いてこの問題この方程式を使ってどうやって解くのって時に私はその方程式が何なのかを見ることができるんです。わかるんです。でもそれだけ知ってても問題解けなくありません。我々は確かに聖書を学んでるんです。学んでますよね皆さん。聖書の知識をたくさん持ってるかもしれませんが、その知識をどれだけ頭の中にあってもそれを悟ることがなければ私たちが抱える様々な問題に対してそれを上手に適応していくことができないんです。だからこの聖書の著者は言うんです。神様もっと教えてください、もっと分かるようにしてください、あなたが明確に指を指してこの道を歩みなさいって教えてほしいし、同時にその道を歩んでいくために必要な悟りを与えてください。一体どうやってそれをするんでしょう。もちろん学ぶことが必要です。学ばないといけないんですが、そのことは否定するわけではありません。ただ何が必要かといったら、それはこの試合の著者がするように私たちは神様に尋ね求めないといけないんです。神様に願わないといけないんです。知恵を与えてください、知識を与えてください、理解を与えてください、悟りを与えてください。それがこの試合の著者の答えなんです。皆さんよくご存知のように生まれながらの人間は神様の霊的な真理を理解しませんですよね。パウロは言います。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れないんだって。第一コリントの2章の14節で受け入れないんです。で興味深いのはローマ人の手紙の1章のところでパウロが言うように、私たち人間というのは神様のことを知らないんじゃないんです。神様知らない人なんて便宜上私たちよく使いますけれども、実はそれほど間違ってる、聖書的に間違ってる表現ないかもしれないですね。すべての人が神様を知ってるんです。だって神様が被造物を通してご自身を明らかに掲示しておられるからですよね。だから誰一人として私は神様を知らないということもできないし、そんなこと知らなかったと言い訳することができる人もいないって言うんです。聖書はみんな知ってるんです。ただ生まれながらの人間は霊的な盲目のゆえに、その知っている知識を心の奥底に追いやり、それを自分の頭から除外して神様の真理を否定し続けるんです。それを理解したいと思わないし、それをすることもできないんです。だから何が必要です。だから神様の助けが必要なんです。イエス様がペテロに、あなたは私を誰だと思いますかと質問したときに、ペテロは主に対してこう答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです、ね、ペテロはひょっとしたら思ったかもしれません。私がこの長い間あなたと一緒に生活を共にし、あなたの素晴らしい教えや素晴らしい奇跡を目の当たりにしたら、私は間違いなくこの結論に到達しました。あなたは生ける神の子キリストです、ね、ですね。イエス様でもそのペテロに対して何て言ったか覚えてます？いや確かにあなたはよく勉強したと、よくそういう理解に達したなと、よかった偉かったぞって言ったかって言わなかったんです。何て言ったか、イエス様こう言いました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなくて、誰です？天にいます私の父です。マタイの福音書の16章の17節です。誰が霊的な真理をペテロに教えたんです？神様です。で皆さん、私たちは神様の深い知恵を自分の力で悟ることができないんです。神様の深い真理を私たちが自らの手で理解することができないんです。だから私は願わないといけないんです。神様が私たちを教えないといけない。私たちが御言葉を開いて熱心に学びをするときに、私たちが求めるのは神様どうぞあなたが私に理解を与えてくださいです。それをせずにどれだけ一生懸命御言葉を学んで知識を蓄えたとしても、その知識は皆さんを生かすものにはならないんです。回復の道を歩んでいくために私たちはその知識が必要です。神様が与えてくださる知識が。でも単に知識を持つだけじゃダメなんです。 正しい知識が鍵なんですが、それゆえに私たちはどうぞ知識を与えてください、その理解を与えてくださいと祈り、同時にそれを生きる決意を持たないといけません。だからこんなふうに言ってるじゃないですか、33節の後半、34節の後半で、そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう、私はあなたの御教えを守り心を尽くしてそれを守ります、自分の生涯が終わるまで私はそのあなたが教えてくださっている事柄を心から守り続けていきます。それがこの詩編の著者が願っていたことなんです。皆さんそんな思い持ってます？皆さんは本当に神様に教えていただきたいです。主をどうぞあなたの御言葉によって私があなたの前に正しく生きることができるように教えてくださいって祈ってます。教えてほしいのは私がその生き方をしていきたいからなんですって神様に訴えることできます。ある先生は教会には3種類の人たちがいるって言いました。3種類の人がいる。1番目は無知な怠け者です。無知な怠け者。この人たちはどんな人たちかというと、神様の御言葉を十分に知るための努力をするのではなく、むしろわずかな知識を持っていることだけで満足し、熱心に御言葉を学ぶことをせずに、この地上の事柄で何とか満足を見出して生きていこうとする人たちです。無知な怠け者。そういう方がここにいらっしゃらないことを心から願います。2番目の人たちは、プロの学生です。学生であること、学ぶことを職業としている人。この人たちはどういう人たちかというと、彼らは学ぶことに熱心なんです。知識を蓄えることに興味があるんです。だから、どの学びでも一番前に座っているのはその人たちです。ありとあらゆる集会に参加するのはその人たちです。彼らに質問をするといつも正しい答えが返ってきます。だって知識を持ってるから。御言葉は学ぶことが趣味ですと言うから。でも、彼らの一番の欠点は、その学んでいる知識を自分の人生に反映させることを怠るんです。パリサイ人たちのようなものです。彼らは知識をたくさん持っていながら、その知識が自分の人生に反映されないんです。それゆえに、その歩みは偽善的なものとなり、彼らの知識は無駄に終わってしまうんです。3番目の人たちは、戦場で最前線に立つ兵士たちです。戦場において最前線に立つ兵士たちです。彼らは、御言葉を学ぶ機会を無駄にすることはできないんです。わずかな知識で十分だとは絶対に言えないんです。だって彼らの命がそこにかかってるから。いや、知識だけ蓄えてればいいんですではダメなんです。彼らはその知識をどうやって自分の人生に生かすことができるのかを真剣に考えるんです。なぜならば、目の前に戦いが待ってるから。自分の命がかかってるから。皆さん、神様はどのような人物に御言葉を教えたいと願っていると思います？もう答え明らかですね。無知な怠け者にならないでください。ただ学ぶだけをするプロの学生にならないでください。皆さんは選手じゃないといけないんです。だって皆さんはこの教会から一歩出たらそこは戦場じゃないですか。この世との戦いの中にあるじゃないですか。その中で神様が喜ぶ選択を一つ一つしていくために、皆さんは単に御言葉を頭で理解するだけでなく、心からそれを知らないといけないんです。それが一番目の鍵です。知恵の著者は言います。正しい理解を与えてくださいと。二番目の鍵は、私たちが正しい道を歩んでいくということです。正しい道を歩んでいく。 先ほど言ったのは正しい、その神様が教えていることをしっかりと理解し、それを歩んでいくという決心があることです。でも決心だけあっても実際に歩かなかったら意味がないですよね。ここで言ってるのは、今まで歩いてきた道を変えるということです。自分の進んでいく方向を変えるということです。足の向きを変えるんです。それが35節に記されています。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください、私はその道を喜んでいますから、ね、踏み行ってなかったんです。ないことがあるんです。だから彼は願うんです。あなたの仰せの道を進ませてくださいって。いくつかここで言わないといけないことがあるんですね。ぜひ皆さんに注目していただきたいのは、この仰せの道というふうに訳されている、この道という言葉です。今までも何度もこの道という単語は出てきました。特に25節から32節の間で、道というふうに訳されている言葉が何度も何度も使われてきました。33節にも掟の道と言って出てきました。このことからはっきりわかるのは、この詩編の著者は33節から続いて、この33節からのところというのを25節から話をしてきたことの続きとして書いていることを理解することができます。でも、何に注目していただきたいかというと、この35節で訳されている道という単語、これは実は原文では今まで見てきた道とは違う言葉が使われているんです。違う言葉が使われています。これはどんな道なのかというと、その道というのは実は多くの人たちが旅をしてきた道なんです。古くからある道で、いつもその道を通り続ける、そんな道なんです。わかります？新しい道ではなくて、今まであった古からの多くの人々がたどり続けた道なんです。何がそんなに大事なのかっていうと、こういうことです。神様は人々をこの道を使って導き続けてきたんです。私たちに新しい道は必要じゃないんです。この道はかつての信仰の勇者たちが歩いた道なんです。この道はエノクが主と共に歩み、天へと取られていったその道なんです。この道はアブラハムやイサクやヤコブや、モーセやダビデや、イザヤやエレミアやダニエルや、ペテロやパウロや、ヨハネといった信仰の勇者たちが進み行った道なんです。シェの主は言うんです。その道を踏み行かせてください。どんな道です？あなたの仰せの道なんです。神様が御言葉を通して示してくださっている道なんです。神様がこれがあなたに私が求めることだと言って示してくださっている道なんです。それ以外の道を歩むべきではないんです。それ以外の道は私たちに必要ないんです。この道は神様の身元へと続く道です。それゆえに私たちは注意しないといけません。今多くの人たちが、私たちクリスチャンが歩まなければいけないのはこの新しい道ですと言います。私たちが成長するために必要なのはこれなんですと言います。そういう話を聞くときに、私は御言葉を読まないといけないんです。御言葉を見て、それが確かに古くからある神様が教えている道と同じ道なのかどうかを吟味しないといけないんです。それ以外の道に進む必要はありません。神様は私たちに新しい道を、あなた自身が進むべき道を切り開きなさいとは言ってないんです。神様が言うのは、もう道はあるでしょって言うんです。その道に目を向けて、その道を歩まないといけないと。私たちの問題は自分で道を見つけようとすることです。皆さん、自分で聞きません？問題があるときに、神様、私が進むべき道はどこでしょう？自分の道はどれなんでしょう？神様言うんです。もう、教えてるでしょ？ わざわざいろんなとこ探す必要ないですよ。あなたが進みゆくべき道は私の仰せの道だって。でも我々言うんです。でも神様、それは前の話じゃないですか。他の人はそうかもしれないけど、今の私の状況を見てください。そこで進むべき道はどれなんでしょう。神様言うんです。だから言ってるように、もう書いてるでしょ、もう教えてるでしょ、あなたが進みゆくべき道は私が語る道だって。皆さん、私心開かないといけないんです。私が進みゆくべき道はもう記されてるんです。それ以外の道に歩みを進めるならば、私たちは落胆します。だってそれは回復の道じゃないから。なんでこの道を歩んでいこうとするのか、その理由が記されました。私はその道を喜んでますからって。ね、皆さん、この道は私たちが歩まなければいけない道であるだけでなく、私たちが喜ばないといけない道なんです。私たちの喜びはそこに見出されるべきなんです。ひょっとすると私たちの欠点はそこかもしれないですね。ああ、神様の言ってることはこんな大変だ、そう思ったら喜びを持って歩んでいくことはないでしょう。本物さん、でも聖書の著者は言いました。まことに神様から幸いと呼ばれる人物は、その人は主の教えを何ですか、喜びとし、昼も夜もそれを口ずさむ。何が喜びです？主の教えが喜びなんです。ダビデは詩篇の40編の8節のところで、我が神、私は御心を行うことを喜びとしますと言います。私は御心を行うことを喜びとします。皆さん、それが皆さんの喜びです。皆さんは神様の命令が重荷となってます？それともそれを心からやりたいと願い、それゆえに大変かもしれないけれども、でも私はやっていきたいんですと思ってます？ヨハネ言いませんでした？神様を愛する者は神の命令を守るんだ。それは何です？重荷にはならないって。イエスもおっしゃいませんでした？私の首輝きは負いやすいって。でも私たち言うんです。他の首輝きの方が負いやすそうに見えますって。こっちの道の方が甘いって。皆さん、考えないといけません。どこに私たち喜び持ってるんでしょう。何を私たちは喜びとするんでしょう。主への主は言いました。私はあなたの仰せの道を喜んでいる。確かじゃありません。歴史的に証明されてません。この道を歩んだ者は主の前に喜ばれて生きたんです。違います？ダビデを見てください。エノクを見てください。彼は証明しません。この道を歩むことがどんなに素晴らしいことか。私たちはその道を歩まないといけないです。違う道を歩んでる皆さん、もう一度自分自身吟味してください。皆さんが歩まないといけないのは神様の仰せの道です。3番目の鍵となるのは、それは私たちが正しい優先順位を持っているということです。優先順位、回復の道を歩んでいこうと思ったら、そこをしっかりとたどって神様に喜ばれる霊的な状態で生き続けていくためには、私たちは正しい優先順位を持っていないといけないんです。私たちがたとえ御言葉を理解し、御言葉が教えるその仰せの道をたどろうと一生懸命生きたとしても、私たちは残念ながら往々にして失敗します。するんです。皆さんも経験するし、私もその経験をします。失敗するんです。失敗した時に何が起こっているか、多分まさにこれが起こっているだろうと思います。喜ばれ歩みをしたくないわけじゃないんですよ。したいんです。神様の御言葉を知りたくないわけじゃないんです。知りたいし、それを知って理解して、それを生きたいと願って、それを歩む努力をしてるんですが、時に失敗するんです。なぜです？優先順位がおかしいからです。 支援の著者はこのことを36節37節で教えてくれます。彼は言います。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないように私の目を不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。二つの非常に似た事柄がここでも記されています。ここでこの支援の著者は私たちに正しい優先順位を持ちなさいと言ってくれるんです。この支援の著者は自分自身の心をよく理解しました。だから彼は願うんです。私の心をあなたの御言葉に傾けてくださいと。他の事柄、この世の事柄、不正な利得に傾かないようにしてくださいと。つまり何を言ってるかと言ったら、もし神様あなたが助けてくださらなかったら、私の心はこの世の事柄に傾いてるんですって言います。不正な利得というふうに訳されている言葉、これは正しくない事柄、利己的な事柄、または罪深い方法を持って利益を得ることに言及しています。この旧約聖書をギリシャ語に翻訳した70人訳の聖書では、この不正な利得というふうに訳されている言葉をむさぼりというふうに訳しています。むさぼり、このむさぼりという言葉がどんなふうに新約聖書で使われているのかを見ると、私たちはここで言わんとしていることというののその重大さというのをよく理解することができるだろうと思います。例えばパウロはローマ人の手紙の1章の29節のところで、開けなくて結構ですよ、ローマの1の29でこんなふうに言うんです。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたものと。これは神を神としない者たちの話です。ありとあらゆる不義と悪とむさぼりに満ちているんだ。エペソ人の手紙の4章の19節では、道徳的に無感覚になった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いをむさぼるようになった。むさぼるようになった。エペソの4の19。エペソの5の3では、あなた方の間では生徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。そしてコロサイの3の5では、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。で皆さん、我々生まれながら人間は自分の利益を考えて生きるものなんです。たとえそれが正しい手段だったとしても、不正なものだったとしても、私たちはこの世の事柄に目を奪われ、自分たちの目の前の利益のために生きていくことを考えて生きる存在なんです。パウロ言うんです。私たちはそこから救われたでしょ、そうでなくなったでしょ、だからそのようなむさぼりを殺してしまいなさいと。支援の著者は祈ったんです。神様、私の心はそのままであったならば、このようなむさぼりに、この世の事柄に、さまざまな利益に傾いてるから、どうぞその思いをあなたに、あなたの御言葉に傾くようにしてください。イエス様はルカの福音書でこんなふうに言います。どんな貪欲にも注意して、むさぼりという言葉が使われています。ここでどんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい、なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。ルカの福音書の12章の15節の言葉です。どんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい。私たちの心は神様に傾けられてないといけません。神様の御言葉に傾いてないといけないんです。この世であってはいけないんです。イエス様は言いました。人はたとえ全世界を手に入れたとしても、誠の命を損じたら何の得が ありましょう。何のとこあります？私たちは真剣にこの質問に答えないといけません。何のとこあるんでしょう？私たちはこの世の地上での利益に目を向けて、どれぐらいこの地上で蓄えることができるのかに気が向いてます？それとも天に宝を積むことに思いを寄せてます？もし皆さんがこの世の宝に目を向けているならば、この世の利益に目を向けて生きているならば、皆さんが回復の道を歩めないのは当然かもしれません。だってその心の傾きが皆さんの回復の道を塞いでいるんです。神様が言うのは、私のことに思いを寄せなさいと言うんです。私に焦点を置きなさいって。そのことが次のところで記されてました。あなたのその虚しいものを見ないように私の目をそらせ、37節。あなたの道に私を生かしてください。私たちは心を傾かせ生きていくだけでなく、神様が与えてくださる永遠の命の祝福に焦点を当て続けないといけないんです。あなたの道に私を生かしてください。そのために何が必要か。虚しいものを見ないように私の目をそらせてくれと言うんです。興味深いのは、ここで罪深い事柄とか言わないんです。ですね。確かに虚しい事柄の中には罪深い事柄もたくさんあるんでしょう。でも、もっと広いじゃないですか。虚しいというと。私たちそのことをよく考えないといけないんです。虚しい事柄に目を向けるのではなく、あなたの道に生かしてくださいと。虚しい事柄というのは何か。それは神様の御国において価値のないものです。永遠に関して関係のないものです。残念ながら私たちはそのような虚しいものに目を向けているんです。違います？しかもそのような虚しいものに目を向けるだけでなく、そのような虚しいものが私たちに今満足や喜びや心地よさや、そういったありとあらゆる良いものを備えてくれるというふうに考えるんです。皆さんがどんな着物を着るのか、どんな服を着るのかということは永遠において一切関係のないことです。ごめんなさい。でもどれだけの人たちが服装にこだわります？ね、変な格好しなさいって言うんじゃないですよ。もう色がぐちゃぐちゃになって見た瞬間に目をそらしたくなるような服を着ても平気ですよって話をしてるんじゃないです。でも、どのブランドのものを着ようが、どの値段のものを着ようが、それは永遠に関係ないじゃないですか。神様を喜ばせる、神の人としてふさわしい服装をしていれば、それが神様に喜ばれることじゃありません？でも私たち、どれだけの労を使って、そういったものに喜びを求めます？ローソン先生はこのふうにおっしゃいました。私たちクリスチャンの生涯の中にあって最も困難な選択というのは、往々にして良いことと悪いことの間にある選択ではありません。私たちが最も困難な選択というのは、良いことと、より良いことと、最善なこととの間でどれを選ぶかなんです。そして詩編の著者が言うのは、最善なものに目を向けることができるようにしてくださいって祈っている。よくわかりません？私たちの周りには、良いこと、より良いこと、最善なことがあります。もちろん悪いこともあります。悪いことを私たちは選びたくないんです。だから選ばないようにするんです。でも、良いことと、より良いことと、最善なことが並べられているときに、どれを選びます？ 私たちの周りには悪くなくて私たちの生活に影響をもたらすことというのはたくさんあります。例えば皆さんが大好きなテレビドラマ、悪いことじゃありません。内容が悪かったら別ですよ。でもそれを楽しむことというのは神様が私たちに与えてくださった喜びをもたらすリラックスすることができる特別な時間かもしれません。でもテレビドラマに永遠の価値はないですよね。だから2回3回テレビのドラマを見ることを逃して奉仕の時間にそれを割いたとしても別に構わないじゃないですか。どっちの方が大切です？テレビドラマ1時間見なくても御言葉の学びと祈りに1時間費やすことの方が大事だと思いません？でもどれだけ私たちはこの時間はドラマのために取ってあるからって言ってその時間を守ろうとします？スポーツなんでどうです？スポーツすることもスポーツ観戦することも、ね、世の中の多くの人たちがそのために多くの労力と時間を費やします。お金を費やします。どれぐらい大切です？皆さん天で野球します？天でサッカーします？永遠に価値のあることは何です？例えば私たちは学業に時間を使います。悪いことじゃないんですよ。素晴らしいことだと思います。でもそれに支配されて永遠に価値のあることに目を向けずに生きるとするならばそれほど虚しいことありません？仕事も同じかもしれません。いや、仕事も同じです。仕事も素晴らしいですよ。大切なことです。必要なことです。神様それを良しとして与えてくださってますが、それが皆さんの人生を支配し、それが皆さんを突き動かす原動力となっているとすれば、皆さんは間違ったところに優先順位を置いています。ありとあらゆる趣味、音楽、食べ物、家を飾ること、庭をいじること、それは一つ一つはそれ自体が悪ではありません。でも私それに目を奪われていると永遠のことを忘れてしまうんです。永遠に価値のあることに目を向けることがなくなるんです。だから落胆するじゃないですか、ね、でそこから立ち上がろうと思って神様の前に祈って神様に助けられて御言葉を読み御言葉に励まされてその道を歩んでいこうとするんです。ところが歩み始めた時に永遠に本当に価値のあるものから目が逸れていくんです。だってそっちの方が楽しそうに見えるから、それの方が喜びを与えてくれるように感じるから、そこに目が移っていき、そこに心が移っていく時に私たちは再び下りのエスカレーターに乗るんです。考えないといけません。聖の書は言います。祈ります。どうぞ神様あなたに心を傾かせてください、あなたに目を向けさせてください、あなたの道を生きることができるように、優先順位、皆さんどこに持っておられます？何が大切です？本当に永遠に価値のあることに皆さん目を向けてます？4番目に、正しい恐れが必要です。正しい恐れ、それが回復の道の鍵となります。38節39節のところでこのことについて主の主は触れます。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。ここで訳されている言葉という単語があります。あなたの言葉、これは一番最初にこの詩を皆さんと一緒に見始めたときに説明したように、約束というふうに訳すことができる言葉が単語が使われているんです。まず言葉というふうにも言えるんですけども、約束なんていう意味があります。神様の何というかというと、あなたの約束に、約束をあなたのしもべに果たしてくださいって言っているんです。この果たすというふうに訳されている動詞なんですが、これは立てるとか 固めるとか、確かにするなんていう意味があります。つまり、彼が言ってるのは、神様がその約束を明確に示してくださることによって、私が神様の前にしっかりと立てられる、揺るがされることがないようにしてほしいと言ってるんです。そうすると何が起こるかというと、それは何のためにそれをするのかといったら、あなたを恐れるようになるためなんだと言ってるんですね。時間がないので簡単に説明しないといけないですけど、いけませんけども、何を言ってるかというと、こういうことです。私たちが神様の御言葉、特に神様が与えてくださっている約束に目を留めて、その正しさというのをしっかりと理解し、それに立て上げられていくときに、私たちは健全な神様に対する恐れを抱きます。イフの念を、ね。神様を疑うことしなくなるんです。神様がどのような方なのかをしっかりと理解して、それに基づいて様々な選択をするようになるんです。私たちの人生というのは、毎日毎日歩んでいくと、今の日本と同じように、不安に揺るがされます。私たちの人生には大きな揺れがつきものです。私たちの人生には時に大きな津波がやってきて、私たちの元意としていた事柄を、その根っこから取り除いていってしまう。だから彼が願うのは、あなたの御言葉に立たせてくださいと願うんです。そこに固めてくださいと。どんな揺れがあっても、どんな津波が襲ってきても、私がそこから決して動くことがないように。そうすると何が起こるか。神様の恐れが起こるんです。だって神が誰なのかよくわかるから。で、皆さんが想像する神様が願わくば、白髪の老人でないことを願います。気軽にその方のところに行って、肩を叩いて、おはようございますとかって言えるような、そんな存在でないことを心から願います。なぜならば、この方は恐ろしい方なんです。確かに私たちはこの方を、アバ・チチって呼びます。パパって呼べるんです。でも、この方は決して、私たちの、熊のぬいぐるみじゃないんです。恐ろしい方なんです。偉大な権威者であり、支配者であるんです。なんでその恐れがそんなに大事か。一番簡単な例があります。ヨブ。皆さんよくご存知ですね。非常に大変な困難が与えられました。そして彼は最初は良かったんですが、すぐに落ち込んでしまいましたね。我々ヨブ記のいつも初めのところだけ目を向けますけれども、ヨブ記というのは非常に長い本で、その大半がヨブがいかに落胆しているのかという話です。その落胆から立ち直った理由って何でした？ヨブ記の最後のところで神様がついに登場して、神様はヨブに問いかけるんです。あなたは一体何者だった？神様ははっきりとその偉大さを示して、ヨブに対して私は神で、あなたは神でないって言うんです。その神様がいかに恐ろしく、いかに偉大で、いかに確かに神である方なのかということに気づいたときに、ヨブどうしました？ヨブは悔い改めて、神様がなすことに正しく応答するようになったんです。落胆から解放されました。彼は悲しみから解放されたんです。私たち正しい神様に対する恐れを抱いてなかったら、私たちは神様に喜ばれるような言い方をすることはできません。知恵の人は言うんです。神様、あなたの御言葉に目を向けさせてください。あなたの約束にしっかりと立たせてください。そして、あなたがいかに偉大な方なのかを知るようにしてください。39節。そこには、今見たように神様に対する恐れを持つだけでなく、他の人たちに対する恐れに打ち勝たないといけないということが記されています。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。ここで言っているそしりというのは、他の人たちがこの著者に向けてあざけ笑っているその姿を表しています。42節なんかにもこのことが記されています。私をそしる者に対して私に答えさせてください。彼の周りには彼のことをそしる者がいたんです。あざける者たちがいたんです。彼を責める者たちがいたんです。だって彼は神様に喜ばれるように歩んでいこうとしてたから。 皆さん、誰がそのような嘲笑を好みます？誰がそんなあざけりを喜んで迎えます？そんな人いないですよね。あざけられたいなと思ってる人いないんです。そのような言葉が向けられていることを感じるならば、私たちはそれを恐れてやめません。でも死への人が言うんです。その恐れを取り除いてくださいって。この38節39節を見てると、その文法の構成上非常に近いんですね。何をここで言わんとしているのかと考えたときに、彼が言わんとしているのは多分こういうことだと思います。人に対する恐れをあなたに対する恐れと置き換えてください。彼は言うんです。どんなあざけりがあったとしても、私は一つのことを確信します。何か、あなたの裁きは優れて良いなって。納得のいかないことがあります。理解できないことがあります。私たちの想像を絶する苦しみがあります。私たちの信頼している人たちに裏切られることがあります。私たちの願っていることが叶わずに涙くれることがあります。でも正しく神を恐れる人はこう言うんです。私は知ってます。私には理解できないけど、あなたはいつも最善を成してください。だから周りの事柄を恐れるのではなく、あなたを恐れて私は歩んでいきます。最後に、詩篇の著者は、回復の道を歩んでいくために私たちは正しい願望を持ってないといけないと言います。正しい願いが必要なんです。この通りって訳されている言葉は、見よって言葉なんです。見よ、私はあなたの戒めを慕ってます。あえてここまでずっと一番最初に祈りの動詞で始めてきたのを、その形をわざわざ変えて見よって言うんです。何見るんです？私はあなたの戒めを慕ってる。面白いと思いません？あなたの約束を慕ってますとか、あなたの祝福を慕ってますと私だったら言いそうじゃないですか。でも彼が言うのは、あなたの戒めを慕ってるって言うんです。あなたが私に命ずる一つ一つの事柄、あなたが私に要求する一つ一つの事柄に私は恋慕ってるって言うんです。それを願ってやまないって。なぜです？だってそれが私たちを回復へと導いてくれるのをこの人物はよく知ってたからです。よく知ってたんです。皆さん、だから聖の人は祈ったんです。私を生かしてくださいって。あなたの願い求めて、あなたが私に求めることを私は慕ってやまない。その生き方をしていきたいから、どうぞ神様、あなたが私を満ち溢れるように生かしてください。今与えられている命を、あなたが与えてくださっている霊的な祝福を満喫して、その喜びに満ち溢れて生きることができるようにしてください。で、付け加えるじゃないですか。どうかあなたの何です？義によっ て義のうちにしかこの満足のある生き方は見当たらないんです。見つけられないんです。だからこの人物は戒めを慕っているんです。だって神様の戒めは私たちを義に導くから。皆さん願ってます？そんなふうに主の戒めを慕ってます？私たちは自分の思いを変えることを怠ります。それゆえにこの世のさまざまな間違った思いに支配されて沈んでいきます。神様の御言葉に思いを寄せて、その正しい理解を持って生きていかないといけないんです。私たちは自分の足の進んでいく方向を変えることに失敗します。それで私たちは間違った道をさまよい続けるんです。だから回復がないんです。正しい道をこの主にあって喜び歩まないといけないんです。私たちは自分の優先順位を正しくつけることが できないでいます。永遠の価値のないものに私たちは多くの価値を見出し、永遠に価値のある事柄に価値を見出さないでいることがあります。それを変えないといけないんです。私たちは誰を恐れるのかを忘れることがあります。誰を恐れるべきなのかを忘れることがあります。本当に恐れなければならない主を恐れるのではなく、この世のさまざまな事柄に恐怖を抱き、それを恐れて、それを喜ばそうとして生きることがあります。でも私たちは主を恐れないといけないんです。そして私たちは持っている願望を強めることができずにいます。それで私たちは進み続けることができないんです。だから私たちは神様の義を追い求めてないといけません。イエス様おっしゃいませんでした？頭に浮かびません？今パッと頭に出てきました。イエス様言っちゃった。まず何でした？神の国とその義とを求めなさい。そうすればそれ以外のことは与えられるんじゃありません？心配するんじゃない、思い悩む必要ない、私の義を求めなさい、私の国を思いなさい。一体どうやって私たちは喜びに満ちた人生へと進んでいくことができるんでしょう。この世のありとあらゆる困難の中にあって私たちはそれをしていくことができるんでしょう。その方法はこれしかありません。神様の御言葉です。それに沿った生き方です。私たちは困難があるときに祈ります。残念ながら困難があるときにしか祈らないかもしれません。でも私たちが祈るときに、私たちの願いというのが私たちの外面的な状況を変えることだけになっているならば、その祈りは正しくありません。一番変えられないといけないのは周りの状況ではなくて私たちの心です。主を主体求め、主の教えに沿って歩んでいくために必要な知識が与えられ、その歩みを全うし、正しい優先順位を持って主を恐れて生きていくこと、それを祈らないといけないんです。祈りましょう皆さん。この詩編の著者と同じように、主をどうぞ私にそれをしてくださいって、あなたの助けがなければ私はそれができないから、助けてくださいって、その助けに基づいて私は生きていきます。愛する父なる神様、あなたが私たち一人一人を導いてくださっていることを感謝いたします。あなたの愛によって私たちが用いられていること、あなたによって歩みを進めていくことができることを感謝いたします。私たち一人一人は弱く、いろんな時に落胆を体験するものです。この世は私たちに落胆をさせようと、さまざまな方向から私たちを攻撃します。けれども神様はあなたを教えてくれます。私たちが落胆に満ちた生涯を生きる必要がないこと。私たちが喜びに満ちた、あなたの与えてくださっている命に溢れた生涯を生きることができること。主をどうぞ、そのようにしてください。あなたの助けが必要です。あなたが教えてくださらないといけません。あなたが悟しを与えてくれないといけません。あなたが私たちの足を変えてくださらないといけない。あなたが私たちの優先順位を永遠の価値に見出すことができるようにし、あなたがあなたに対する恐れを私たちに与えてください。心からの願いを持って進み行くことができるように。主をどうぞ助けてください。それが私たちの祈りです。あなたはその祈りを聞いてくださいます。どうぞ悲しみの中にあるもの、苦しんでいるもの、落胆の中で希望を見出すことができないものに、特に今日、今この時、あなたが働いてくださるように、そのことを心から願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。